長靴猫こと猫式の渡辺です。この音声はですね、私の猫式のメルマガとかですね、サロンドタイムの SNS のメンバーさんとか、ステップメール関係のね、シンプルアフィリエイト講座などの動画を受信されている方にもお送りしたいと思います。最近までですね、最近までっていうか 今も進行中ですけどね、サロンドタイム SNS の方で、実際にアフィリエイトを実践してみようというね、イベントやってるわけです。で、そういう内容があるのかどうかわからないですけどね、難しく感じている方がいるのかもしれませんね。反応がちょっと鈍いなっていうのがあってですね、反応がないなっていうのがあってですね、どうなのかなっていうことをちょっと感じつつですね、もともとですね、サロンドタイムもそうですけども、無料塾とか、賢者の知恵自体がそうなんですよね。アフィリエイトとかそのネットビジネスをこれから始めてみたいという方にね、基本的なことを、レクチャーっていうかその伝えてですね、できるだけ成功してもらいたいと願っているものなわけですよ。そういう教材を今作ってるわけです。で、シンプルアフィリエイト講座っていうのはもともとアメブロの方で始めて、テキストで始めたんですけどね、それもアフィリエイトをやってみたいという方に、できるだけね、わかりやすく、情報を届ける方法としてブログの記事を選んでたんですけどね、それも106回ぐらい続きましたけどもね、なかなか終わりが見えないので106回で1回中断して、賢者の知恵の方の動画教材の方に移っていったという経緯があるんですよ。なのでシンプルアフィリエイト講座っていうのが、賢者の知恵にとっても、核心部分ではあるんですけどね。なので、賢者の知恵の動画版を、今回ね15日間無償で配布するっていうことをやろうとしているわけです。そういうこともあってですね、その賢者の知恵の動画版のもう15日の、15日間の重要な部分を受信される方というのはどちらかといえば、初心者さんに近いかなという、想定でお話ししていくわけなんですけども、なので、その補助音声じゃないですけどね、この音声は二次利用されても構わないと思うんですけども、どうすれば、このね、ネットビジネス自体が複雑になりつつある時代に、きちんと成果を上げていくことができるのかっていうね話をしたいんですけども、私自身がですね、専門学校でネットビジネスとか、プログラミングとかね、そういったことも含めて教えていた時代にもうこの頃からやってるわけなんですけども、ネットビジネスに関してはもともと専門じゃなかったわけです。なので、一番最初のね、インフォプレナーと言われている、神尾亮さんとか山本幸影さん、札幌にあるサブライムストアのオーナーさんですけどね、あとはセドリの分野でいう、一番最初の人であるヒロシさんという方ね、これはブックオフができる前からやってた方ですのでね、すごい老舗のような方ですよね。その3人がね、ネットビジネスの開祖のような感じなわけですよ。その頃からやっていて、かれこれもう相当な年数やってるわけなんですけども、その間ね、誰に聞くわけにもいかず分からなくてですね、挫折しそうになったことはもう何度もあるわけです。でもその都度ですね、挫折していられなかったんですよ。なぜかというと、自分が吸収した知識を学生に教えなきゃいけなかったからですよね。なので、挫折している暇があったらもう次のことやろうっていう感じで、検証に次ぐ検証とかっていうね、検証っていうのは賞金のつく検証じゃないんですよ。確かめるって意味の検証ですけどね、そういったことを繰り返しやってきているんですよね。なので当時はですね、あまり悩む暇もなかったというのもあるんだけども、 なんていうのかな、うまくいかなくなった時に、どういうふうにやっていけばいいのかってことをあまり深く考えたこともなかったので、どちらかというと、もともとはね、ネットビジネスというのは、IT の技術の上に成り立っている業務というかビジネスだと思ってたわけです。でもやっぱ長年やってみるとですね、どうしてもメンタルな部分って必要になってくるんですよ。まあビジネスはね、どうしてもそういうのが必要になるんです。それから学校が、少子化でなくなってね、いざ一人の、エンジニアに戻った時に、実際に起業してみようとしたわけですけども、その起業っていうものをしてみて初めてね、ビジネス、まあリアルなビジネスだったんですけどね、でデジタルブックという、その今でいう電子書籍の関連の仕事をしようとしたんですけども、当時ね、今から6、7年前なので早すぎたんですよね。どこ行っても相手にされずですね、大変な思いしましたけども、まあ、そういう時にやっぱり自分というものを失わないで、やり続けることができて 今に至るっていうね、その流れを作ってこれたのはやはりメンタルな部分だったと思うわけです。テクニックとか、知識とかそういったことよりもどういうふうに考えていけばいいのかっていうね、そういうことだったと思うわけです。で結局ですね、なんていうのかな、そのうまくいくとかいかないとかっていう部分に一番影響していることは何かっていうことを、今朝目覚めてからずっと考えていたんですよ。で特にね、その賢者の知恵とか、まあ、シンプルアフィリエイト講座の動画もそうですけども、まあ、そういったものをね、運よく、まあ、無償で提供してるんでね、運よく、出会ってビジネスの基本を覚えてみようっていう人に、一人でも多く成功者を出したい私としてはね、まあ、いわゆる先生のような感じなわけですので、成果が上がってるのかどうかは分からないというのが一番辛いわけですよ。なのでできるだけ再現性の高いことに置き換えようとするわけですね、先生っていうのは。まあ、それでね、どうやればその成功できるのかっていうことをずっと考えていたときに、まずやっぱりメンタルな部分のお話をしとかなきゃいけないなっていうこともあってですね、この話を、まあ、とりあえず音声でね、まあ、こんな話を動画で撮ってもしょうがないので音声で話してみようという感じなんですけども、どんな話かというとですね、要するにですね、一番成功するために、物事をうまくいかせるためにですよ、何が必要かって話なわけです。で私もね、行き詰まった時に、いろんな人と会ってですね、まあ、その人が成功したような感じの人であればどうやればね、あなたのようになれるのかっていう質問をするわけですよ。どうやればねうまくいくんですかっていう話を聞いたりするわけです。まあ、そういう話を聞いてね、ほとんどの人がみんな同じことを言うことに気がついたんですよ。要は諦めないでやってれば成功するよって話なんですよね。みんな同じこと言うわけです。でこれはね、どうしてそうなるのかということを考えてみたんですよ、改めてね。でそれはね、結局みんな同じ出発点というか、メンタルな点で同じところから出発してるんじゃないかなということに気づいたんですよ。で、まあ、詳しくね、どういうステップで、仕事を作っていったんですかって話を聞いたときに、ふと思ったんですけどね、そういう話をし始めるとどういう人でもものすごく詳細な話になっていくんですよ。最初はこういう状態で、ここからこういうことがあって、何を最初にして、その結果を調べるのにこういうことをしてっていうふうにものすごく詳細化されていくわけです。でね、それだけ詳細な話を全部聞いたとしても、それをなぞって同じことやっていくのにね、やっていけばいいことなんですよ、結局は。うまくいった人の真似をするっていうのが一番定石なので、 それをやればいいんだけども、結局ねそういう話をいろんな教材ってあるじゃないですか。情報教材って言われてるものも結構出ていて、確かにこの教材のようにやればうまくいくだろうなと思うものもあるんだけども、でもそういう教材を実際に購入してやった人の中でどれだけ成功してるかというとやっぱりかなり少ないわけです。要するに一般的に言われている 5% の人しか成功しないっていうことですよね。もしかしてその 5% しかの人しか成功しないということであれば、私がいろんな人に、ね、教えている中でその中の人数の 5% しか成功しないんじゃこんな面白くないことはないということですよね。そんなはずはないということです。それだったら学校なんかありえないんですよ。そんなことだったらね、例えば40人いるクラスの、2人か3人しかねまともに成績知識が身につかないんだったら学校なんて意味がないっていうことになっちゃうわけですよね。あんな学校行っても全然ダメだよって話になっちゃうんですよ。それとね、なので、教える側としてはね、その1人でも多く、例えば 50% とか、そういう確率っていうか、その数の人がね、学んでいる人の半数ぐらいが、きちんと 何らかの成果を上げるにはどうしたらいいかっていうところの出発点に立って考えてみないといけないわけですね。まあ、そこから今回考えてみたんですよ。で、何が必要かなって思った。でそれはね、よくね昔の人も言ってるんだけども、思い立ったが吉日っていう言葉ありますよね。思いついた時にすぐやれってことですよ、要するに。でこれはね、科学的に証明もできるそうなんですよね。思いついた時にやれっていうのは、なぜね昔の人が思い立ったが吉日っていうような話をしたのかっていうことなんですけど、まあ、科学的に証明できるからなんですよ。でこれはどういう証明になるかっていうとですね、人間の記憶の忘却曲線っていうのがあるんですよ。例えばね、結婚されてる方が、夫婦喧嘩したとしますよね。そうすると、カンカンになってね怒ったとします。どちらかがね、旦那さんが奥さんに対して怒ったでもいいし、奥さんが旦那さんに対して怒ったでもいいんだけど、とにかくカンカンになって怒ったとしますよね。でも次の日もう口聞かないとかっていう状況になりますよね。でも、じゃあその怒りとかね、そのいまいましいとかっていうそういう気持ちがありますよね。ムカつくとかね、そういった気持ちがじゃあどれぐらい続くのか、持続するのかって話なんですよ。重要なのはこれは脳科学でいうところの忘却曲線に従うそうなんですけども、完全になくなるのがですね7日間と言われてるんですよ。7日間、要するに月曜日に、大喧嘩をしたとしますよね。そうすると次の週の月曜日にはもうそのことを忘れてるとか仲良くしているとかっていうことになるわけなんですよ。大抵要するに7日間は続かないってことなんですよ。その怒りとか、ムカつくような気持ちは7日間は続かない。結局忘却しちゃうって言うんですよね、そういった感情もね。なので例えばそれをねネットビジネスに応用するとですよ、今日ね、こういうことをしてみようかなとか、こういうことを試してみようかなとかって思いついたとしますよ。で成功する人はそれをすぐやる人なんですよ。結局思いついたことをすぐやって、その結果だとか経緯とか、気づいたことなどをすかさずメモしていく人は成功するんです。これはね他の分野でもみんな同じこと言うんですよ。科学的な分野とか、例えば最近だと大坊方さんってね、スタップ細胞でああいう分野の人でもみんな同じこと言うんですよ。要するにすぐ実験してすぐ記録を取ると、そうしなかったら忘れてしまうからっていうことなんですよ。 で、これビジネスでも全く同じじゃないかと思うわけです。だって今日思いついて今日実験してみようとか、何かこういう記録が欲しいとかね、こういうデータが欲しいとかって思いついた時にはもうすぐ手をつけるってことが重要なんですよ。ほんのちょっと手をつけて、そこでね、その日が終わってもいいんですよ。少なくともそれで忘却しなくなるというわけです。忘却曲線の話に戻るとね、どんなに重要な知識を頭に詰め込んでも、まあ暗記したとしても7日後には完全に忘れるのが人間の脳なんですよ。これ忘れない、これ脳科学で言うとね、忘れないと大変なことになるらしいです。要するにどんどんどんどん頭に詰め込んでいって、それを全てを記憶しているようだと脳が働かなくなるっていうわけです。機能障害を起こして、要するに脳が機能しなくなる、イコール生きていられないっていうことになるわけですよ。なので人間にとって忘れることはすごく重要だっていうことなんですよ、生物にとってね。ワンちゃんとかね、猫ちゃんとか、まあ、犬猫のような動物はみんなそうじゃないですか。人間より忘れるスピードが速いんですよね。自分の餌場も忘れてしまうような、ペットっていますよね。で、動物はみんな結局忘れることが、必要だから忘れるんですよ。なので忘れないようにするにはどうすればいいのかっていうことを真面目に研究している人もいるわけです。で、今までに、上がった研究成果だとね、何か一つのことを記憶したときに、少なくともそれからね、1時間とか2時間とかっていう話ですけどね、確かね、反復、例えば口に出して言うとか、耳からね音声として聞くとかっていうことを繰り返しやれば忘れなくなるっていうわけです。で、それを3日ぐらい続けると完全に脳の中に定着して、いついかなる時でも思い出すことができるようになるということなんですよ。なので、忘却曲線とか記憶の定着化っていう分野のことを、きちんと理解していれば、どんな人の脳にでもどんな記憶でも、埋め込むことができるということなんですね。だから、子供の脳の開発なんていうのは意外と簡単なんですよ。繰り返し繰り返し聞かせればいいわけです。そうすればどんなことでも子供の脳だと覚えてしまうということですね。なので子供の成績を上げるっていうのは、学校の先生であればみんな知ってることだけども結構簡単にできるんですね。まあ、その話は今回のメインの話ではないのでちょっと置いといて、その忘却曲線というものを考えながらビジネスに転化していくことをしなければいけないということですね。だからメンタルというか、脳の中で起こっていることをなので、まあ、気持ちの問題というかね、まあまあ、それをメンタルって言うんだろうと言われればそれまでなんですけどね。要するに思いが吉日ということを守れということです。で、うまくいかないって言ってる人の、どういうふうにしたんですかっていうことを、どういうふうにやりましたっていうことを問いただしていくと、結局ねやってないんですよ。 あの時 やれって言いましたよねっていうことがあるんですよ。私もそういうことが何回かあってですね、 ありゃこれじゃ成功できないよなってことを内心思ったこと何回かありますけどね、結局やらなきゃいけないことをやってないんですよ。しかも、でもやったっていう人はね、必ず出てくるんです。うまくいってないのにやりましたっていう人が必ず出てくる。それはね、すぐやってないんですよ。言われたことをメモかなんかしておいて、忘れた頃にやるんですよ。1週間以上経ってからやるとかね、そういうことなんです。何の効果もないってことです。なので、なぜやらなきゃいけないのかとか、そういった記憶が新しいうちに行動に移すいう人こそが、何らかの結果を得て次のステップに踏み込むことができるっていうようなことなんだと思うんですよね。なので、今現在ね2014年の4月ですけどね、今の状況はね、分かりやすくっていうか、まあ、皆さん知ってると思うけども、 4月の1日からね消費税が 8% にアップされて、インターネットの状況はどうかというと、ソーシャルネットワークが全盛期を迎えようとしていて、LINE っていうね LINE などがたった3ヶ月で、ユーザー数を1億人にの増やしたっていうね、今現在全世界で4億人のユーザー数を抱えるまでの巨大なソーシャルネットワークになったという状況で、でどんどんどんどん検索エンジンを使わない人が増え続けているということですね。もう一つは、スマホの保有率、スマートフォンの保有率が、ほぼ一人一台になりつつある状況だが2014年度というふうな状況なわけです。その中で、ね、ネットビジネスをやっていくのでどんどんどんどん状況が変化 している中で成功させていくっていうのは、し続けていくっていうのはどういうことかっていうと時代の状況に合わせていくしかないわけですよね。やってることは昔と変わらないんだけども、2014年度に合った方法でやらなきゃいけないっていうふうに考えるのが一番いいわけですよ。やってることはね10年前と変わらないんですよ。むしろ江戸時代と変わらないと言ってもいいんですよ。顧客リストを作って顧客リストに向かって商売をするっていうね江戸時代のやり方と何ら変わらないことをやらなきゃいけないんだけども、そのためには顧客リストを作るっていう作業を2014年度の今でもやらなきゃいけないわけです。まあ、それはねメールアドレスを集めるってことなんだけども、わかりやすく言うとね、そういうことなんですけども、で反面ね物販アフィリエーターのような検索エンジンの最適化という分野で、そこそこうまくいってた人たちが今後同じことでうまくいく かどうかもわからない状況にあるわけですよ。なぜかというと検索エンジン使わなくなってきたから、ソーシャルネットワークにシフトしていかないと、物販ビジネスも成り立たない可能性が今出てきているわけです。しかもですよ一番大きいのはですね、検索エンジンに広告を出していたような企業が広告の主体、メインの広告媒体を検索エンジンの検索結果の画面からソーシャルネットワークの方に移しつつあるわけなんですよ。それはなぜかというとですね、どこが起点になったかってことをちょっと考えてみたんですけど、おそらくね、JAL バッシングのあたりからです。 JAL ってわかりますよ、日本航空ね。あの会社が、破綻しましたよね。経営破綻した。であの経営破綻の原因はね、一つは、小さな事故が多かったっていうのがありますよね。でそれはおそらく経営体質にあったんじゃないかということで、日本中の人たちも含めて、マスコミの餌食になったんですよ、日本航空が。今小保方さんがそういう状況ですよね。小保方さんに何も関係ない人までが、あんなのダメだみたいなこと言いますもんね。あれはですね、マスコミの餌食なんですよ。マスコミにとって美味しいんですよ、そういうものが。とてもなので日本航空の時も潰さなくていい会社をわざわざ潰してしまったんですよね。ところが日本航空はたった1年で再上場したんですよ。たった1年で再上場したんです。これはね意外とね語る人少ないんだけども、普通ありえないでしょうと思うんですよ。経営破綻して、再建しますという会社がたった1年で上場企業になるんですよ。こんなすごいことをやってのけたっていうのがですね、経営者がすごかったのかっていうとそういうことじゃないみたいなんですね。で JAL が取った方法っていうのはですね、結局コンシューマーっていうかそのエンドユーザーである我々と日本航空との結びつきを強くするっていう方法を考えを望んだからなんですよ。いわゆる、CA の皆さんとか市場クルーの皆さんとかね、まあパイロットの人たちとか、家族意識を持って経営しようということに取り組んだわけです。なので検索エンジンの結果に広告を出すようなことじゃなくて、ソーシャルネットワークのような、お客さんっていうかそのね、普通の一般の人たちと日本航空のが出す情報と結びつけることを やっていきましょうということで、 Facebook に専用ページを作ったところから快進撃が始まったそうなんですよ。なので ソーシャルネットワークの威力がものすごいものがあるんですよね。Facebook のね、日本航空のページに行くと分かりますよ。いろんな情報を出しています、しかも日本中にある、空港の JAL カウンターの人たちがいろんな情報を持ち寄っているわけです。なので、日本航空を利用する人はなんかここに行ってみたいなとかと思う気持ちが出てくるとかね、日本航空を使ってみたいなとかと思うわけですよ。なので Facebook というものというよりはソーシャルネットワークというね、媒体の威力がものすごいっていうことを証明していると思うんですね。日本航空は今 LINE に力入れてますよね。 LINE 上で日本航空の情報を、日本航空を利用する人に届けるっていうことに取り組んでますよね。結構ね、いい情報が来るんですよ。日本航空を自分のお友達に加えておくとですね、日本航空からいろんな情報が来ます。クーポンとかね、そういったものももらえるので結構利用してる人いると思うんですよ。でそういったことの努力がたった1年で再上場する原動力になったわけですよ。なので、ちょっと話がねだいぶ逸れてますけども、ソーシャルネットワークというものにこれからのビジネスはやはりある程度利用していかなきゃいけない。検索エンジンを無視すればいいかというわけでもないんだけども、検索エンジンで情報を入手するという、ことをやる人のがどんどん減ってくるということは、別に検索エンジンの検索結果の上位になくても、Facebook だとか Twitter とかね、Mixi のようなソーシャルネットワーク、 LINE のようなソーシャルネットワークで情報発信をして自分のグループにね、いろんな人を呼び込んだ方がずっと簡単に情報を届けることができるっていうことにみんなが気が付き始めたっていうことですよ。なのでビジネスのやり方が2013年度から2014年度にかけてガラッと変わってきたっていうことです。そうなるとね、今までのことが通用しなくなるってことが起こるじゃないですか。おそらくね、物販アフィリエイトを、検索エンジンの SEO というものを主体でやってる人たちはある時点で困ると思うんですよ。それはね、検索エンジンで検索する人がどんどん数が減っていって、検索エンジンからのアクセスというものが流れなくなる。そうすると1日1500とか2000人とかっていうね、確率論的な数を確保できなくなってアフィリエイトが成立しなくなってくるということになるわけです。でもともとね、確率論的なアフィリエイトをやってる人たちは、セールスするっていう部分の訓練をしていないので、単に数だけで勝負しようとしているので、少ないお客さんに対してね、少ないお客さんに対して、自分たちの、進めるものをセールスする力には弱いっていう傾向がありますよね。なので外注しようとするんですけども、でも外注さんだってそんないい人がそうそういるとは限らないわけで、だとすれば、アフィリエーターさん自らがセールスする力を身につける、いわゆるライティングっていう能力を高めなきゃいけないわけですよね。まあそういったようにね、やることをどんどん見つけていって、それに対する取り掛かりをとにかく1週間待たないことですよ。できれば思いついたその日のうちに、手をつけておくことっていうのが非常に重要なことなんですよね。でもう一つは、日本航空の例のようにその年に必要なことを、きちんと感じ取ってやるということですよ。今自分のやるべきことで必要なことを、自ら感じ取ってすぐ取り掛かることっていうのが、日本航空の成功も再びね再上場するというようなことを成し得たわけですよね。やっぱり絶対必要だと思うんですよね。まあ、それがメンタルな部分じゃないのかなと思うわけです。そういうふうにしようというふうに思わなければ絶対できないことですよね。例えばね、ブログに記事をね、今日は3つぐらい書かなきゃなと思ってやらないでいれば1週間後もやってないんですよ、きっと。なので今日やろうと思ったらもうその日のうちに手をつけるということがとても重要なんじゃないのかなというふうに、改めて思っている次第なんですよね。ちょうど30分くらい喋ってるのでこの辺にしますけども、ぜひですね、ネットビジネスというかアフィリエイト でも何でもそうですけどね、インフォプレーナー目指す人も今思いついたことは今やれということを自分に言い聞かせてみてください。それではまた次回をお楽しみにしてください。